知っとこ防災防犯情報。この番組は奈良市を中心とした防災防犯に関する情報をご紹介します。放送は毎週金曜日の午後6時40分から7時まで、再放送は毎週土曜日日曜日の午後6時40分から7時までです。この番組は奈良市の提供でお送りいたします。ここでは犯罪手口の凶悪化に対する住まいの防犯対策についてご紹介します。空き巣などの住宅を対象とした侵入窃盗は2004年以降減少してきましたが、2023年は増加に転じています。また凶器などで住人を脅して金品を強奪する住宅を対象とした侵入強盗も連続して発生しています。巧妙かつ凶悪な手口も増えている中、防犯対策をより一層強化し、自分や家族の命や財産を守ることが求められています。昨今は各地で宅配業者やガス機器などの点検業者を装った強盗事件も発生しています。また、SNS などで募集した闇バイトの実行役を現場に向かわせ、現金や高級時計、貴金属などの資産を狙う強盗事件も多発しています。全国では高齢の方が被害に遭う手口などの凶悪化も進んでおり、住宅における防犯対策にはより一層力を注ぎたいものです。なお、侵入者が犯行を諦めた理由で多いのは、近所の人に声をかけられたり、じろじろ見られたなどです。侵入者が下見に来ている可能性もあるため、日頃から挨拶や見知らぬ人への声掛けを通じ、侵入者を生活圏内に入れないなど、地域の目を生かし、防犯につなげることが大事です。ここでは、犯罪手口の凶悪化に対する住まいの防犯についてご紹介しました。災害から命を守る地震への備え、室内編をご紹介いたします。地震が起きた時、室内の状況についてご紹介します。大きな地震ではテレビが飛び、タンスがあなたの上に倒れかかってきます。阪神淡路大震災でも多くの方が倒れてきた家具の下敷きになって、尊い命を失ったり大怪我をしたりしました。またテレビや家具が散乱し逃げ遅れた人たちもいます。窓ガラスや食器は鋭い破片を床一面に広げ、あなたの行く手を阻みます。素足で歩ける状態ではありません。スリッパやズック靴などをいつでも使えるように置いておきましょう。生き残ってからのことよりも、生き残るため、死なないための努力を先に行いましょう。緊急地震速報を見聞きしても、家の中に安全な場所がなければどうしようもありません。家の中や職場など、まずは身近な空間の安全点検と必要な対策が最優先です。自分や家族の安全を守るためには、どんなことをすればよいのでしょうか。家具の固定で命を守りましょう。また万が一倒れてきても、安全なように家具の向きを変更しましょう。寝室や居間や子供部屋など、お子さんやお年寄りのいる部屋の安全が大切です。まず寝ている間の安全を確保しましょう。出口は複数確保して、地震で建物が歪んでも外に出られるようにしておきましょう。基本的に重いものは上に置かない、家具は背が低いものを選ぶ、家具や照明はできるだけ作り付けにしましょう。大きな揺れになると、家具を固定していても扉が開いたり引き出しが飛び出したりします。耐震ロックなどをつけましょう。またベルトや桟などで食器や本が飛び出さないように工夫しましょう。 窓ガラスを強化ガラスに変えたり、食器棚の扉など家の中のガラス類にフィルムを貼ったりしましょう。テレビやパソコンなどには耐震固定ベルトや耐震マットが有効です。自宅だけでなくオフィスや学校でも同じように対策をしておきましょう。災害から命を守る地震への備え、室内編についてご紹介しました。避難所生活についてです。避難所で生活する人たち、そしてサポートする人たちに知ってほしい注意点と対策をご紹介します。まず、トイレを我慢せずに水分をこまめに補給してください。便秘や膀胱炎などになったり、脱水症状につながったりする恐れもあります。慣れない避難所の生活では、トイレに行きづらいと感じたと食事や水分を取ることを控えようとする人もいるということです。トイレを我慢しないためにできるいくつかの工夫です。例えば、ゴミ袋や新聞紙を大量に用意して、袋に新聞紙を入れたものを簡易型のトイレとして袋ごと捨てる方法が有効です。バケツなどの水でトイレを流す場合は、排泄物だけを流し、紙を別の場所に捨てるようにしないと配管が詰まる恐れがあります。女性などが使いやすいように囲いなどを使ってプライバシーを保つようにしたり、お互いに声を掛け合ったりしてトイレに行きやすい環境を作ることも大切です。そして、食中毒についてです。熊本地震では、避難所になっていた熊本市の小学校で避難していた人たちなどが腹痛などの症状を訴えました。避難所の昼食に提供されたおにぎりから食中毒を引き起こす細菌、黄色ブドウ球菌が検出されたことから、保健所はこのおにぎりが原因の集団食中毒と断定しました。おにぎりを握る際などは、使い捨ての手袋やラップフィルムなどを使って握ることが大切です。直接素手で握ったり、食品に触れたりしないようにします。また、作った食事を長時間置いたままにしないようにすることも大切です。大事な食べ物でも捨てるという選択肢も考えましょう。食品が残った場合は冷蔵庫に入れたり、食品を再加熱したりして温度管理を徹底して保存することが大切です。冷蔵庫などがない場合は、提供されたものの食べなかった食事は食中毒を防ぐためにも思い切って捨てるという選択肢も必要だとしています。もったいないと食べきれなかった食事を長時間手元に置く人もいますが、食中毒を予防するためには時には必要な判断ということです。次に、感染症の予防です。避難所で広がりやすいインフルエンザや急性胃腸炎などの感染症の予防方法として、空気が乾燥する避難所ではマスクの着用、そして咳エチケットの徹底です。咳やくしゃみをする際に手で口を覆うと、その手から感染が広がるため、必ずタオルなどで口を覆います。覆うものがなければ自分の肘の内側で口元を押さえます。人の方を向いて咳やくしゃみをしない。手を清潔に保つため、水がない場合には避難所に速乾性のアルコール消毒剤やウェットティッシュなどを置きます。食事の準備や食前、排泄の後、また赤ちゃんのおむつを交換した後には必ず手洗いや消毒をします。避難所で体を動かさない生活が続くことで心身の機能が低下します。いわゆる生活不活発病です。予防方法としては、体を動かすことを心がける、日中ずっと横にならない、歩きやすい通路を確保するため身の回りを片付ける、一度に多くの運動せず少ない量を回数多く行います。歩くことができない人は膝の曲げ伸ばしをするなど、体の状態に応じた簡単な運動をします。生活不活発病は本人も気づかないうちに症状が進行していきます。周りの人も高齢者などの状態の変化に気を配りましょう。 避難所生活が長引けば、体だけでなく心の疲れもたまります。不自由なことや体の疲労があっても、わがままを言ってはいけないと我慢していませんか？何か困ったことがある場合は、行政の担当者やボランティアなどに相談し、一人で抱え込まないようにしてください。避難所で生活する際や、ボランティアとして避難所で活動する機会があったときは、具合が悪くなる兆候がある人がいないかどうか、自分自身が気づかない間に体調を崩していないかどうか注意してください。ここでは、避難所生活での注意点と対策をご紹介しました。ここでは、放火されない環境づくりについてご紹介します。全国統計によりますと、毎年およそ5万から6万件の火災が発生し、およそ2000人の尊い命が失われています。特に放火による火災が疑いを含め最も多い状況です。あってはなりませんが、いつでも放火火災が発生する可能性があることを考えて、家庭や地域で放火火災予防対策を実践し、放火されない、放火させない、放火されても被害を大きくさせないを基本に、安全で住みよい街づくりを進めましょう。放火されないための8つのポイントです。ゴミは収集日の決められた時間に出しましょう。ゴミ出しと収集までの間、特に夜間に狙われやすくなります。家の周りに燃えやすいものを置かないようにしましょう。火のついたタバコや紙などを投げ入れられて引火する場合があります。物置などは必ず鍵をかけましょう。物置や倉庫に施錠していないと侵入されて中の燃えやすいものに放火されやすくなってしまいます。家の周りを明るくしましょう。暗がりをなくし、明るく人目につくようにすると不審者が近づきにくくなります。新聞などを貯めないようにしましょう。溜まった新聞や郵便物に放火されるケースがあります。長期留守にする場合は新聞を止めましょう。車などのボディカバーに防炎製品を使いましょう。車やバイク、自転車のボディカバーに放火されるケースも多く見られます。燃えにくい防炎製品の使用が効果的です。洗濯物の取り込みを忘れないようにしましょう。取り込み忘れの洗濯物に放火されるケースがあります。やむを得ず夜間に洗濯物を干す場合は屋内に干しましょう。お隣との協力体制を強めましょう。普段からお隣やご近所とのコミュニケーションをとって地域ぐるみで放火をされない環境づくりをしましょう。火災を発見したら大きな声で周りに知らせて小さな火でもすぐに通報しましょう。放火火災予防マニュアルです。まずは一般住宅です。放火火災の事例としては、家の外に出してある不要品、古新聞などに放火された。郵便受けの新聞やチラシなどに放火された。ベランダなどに干してある洗濯物に放火された。放火される要因としては、ブロック塀などにより内部に侵入したものを隠してしまう。建物の周囲に不要品や古材、ゴミなどが積んである。一般住宅の対策として、塀や生垣などはなるべく低くし、死角を作らないように工夫する。不要品や古材などは整理整頓して物置などへ保管する。外出時や就寝時は窓やドアなどの開口部は必ず施錠する。外出時は隣近所に一声かけて協力を求める。門扉、通用口、車庫、物置などのドアは必ず施錠する。夜間用の照明機器などを設置して不審者に対処する。敷地外周部の可燃物にも注意が必要です。次に駐車場です。駐車場の放火火災の事例としては、車両のボディカバーに放火された。連続放火されることが多い。 車上窃盗、盗難など犯罪行為を隠蔽するために放火された。放火される要因としては、屋外駐車場は人目につきにくい、ボディカバーは火をつけやすい、ゴミや枯れ葉など可燃物が散乱している。対策としては、塀や生垣などはなるべく低くし、死角を作らないように工夫する。駐車場への出入り口を設定して自由に出入りできないようにする。常夜灯を設置して駐車場内を明るくする。ボディカバーは防炎品を使用する。車両のドア、窓は完全に閉めて施錠する。所有者、管理者は巡回警備などを実施する。そして空き家、空き室などの対策です。まず放火火災の事例です。建物周辺に捨てられている生活用品やゴミに放火された。空き家、空き室内に入り込んで放火された。放火される要因としては、敷地内、建物内への出入りが自由にできる。空き家などは居住者がいないため、不審者に対する監視体制ができていない。建物周辺、建物内に燃えやすいものが多量にある。近隣住民の関心が薄いなどです。対策としては、ドアや窓などを施錠して、空き家、空き室へ侵入できないようにする。空き家の周囲を金網や鉄板で囲い、出入りできないようにする。夜間建物周辺を照明する。所有者、管理者をはっきりさせて連絡体制を確立しておく。所有者、管理者の管理意識を高め、巡回警戒などを実施する。空き家などの情報を把握し、近隣住民に監視体制の協力を求めるなどです。ここでは放火されない環境づくりについてご紹介しました。
防災メモ。いざという時に慌てないためには、災害や事故に遭った時の行動を自分で確認しておくことが大切です。そのためには、自主防災組織などが行う防災訓練や講習会に参加して、周りの人たちとの関わり合いの中で、自分の行動をあらかじめ想定しておくことが重要です。防災訓練に参加することで、身の回りの危険箇所を確認できたり、地域の人たちとコミュニケーションを深めたりすることができます。普段からの備えは、いざという時の心のゆとりにつながります。防災メモ。火事や救急の時の119番のかけ方です。119番に電話をかけたら、まずはじめに火事か救急のどちらなのかを伝えます。次に場所を言います。外出先の場合、近くにある目標物を伝えましょう。例えばバス停や公共施設、スーパーなどの大きな建物です。火事であれば何が燃えているのか、救急であれば誰がどんな状態なのかを詳しく伝えます。そして名前と通報している電話の番号も伝えます。落ち着いてゆっくりと通信指令員の質問に答えていきましょう。
知っとこ防災防犯情報。番組は毎週金曜日の午後6時40分から7時まで、再放送は毎週土曜日日曜日の午後6時40分から7時までです。この番組は奈良市の提供でお送りいたしました。